皆さんおはようございます。今朗読されたヨハネの福音書1章14節の言葉をもう一度最初に読みしたいと思います。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここには言葉である神の御子が受肉し、神が人となって私たちの人間の世界に来て共に住んでくださったことが記されています。皆さんの中で気の早い方はこのクリスマスの翌日に、26日にはクリスマスツリーを下ろして、クリスマスの飾り付けを片付けて、年末年始の準備に入られた方もあるかもしれません。先ほどどなたかと話してて、ひばりが丘のあるお店では、25日の夕方にはもうツリーが片付けられた。そして、お正月休みが終われば、気持ちを新たにしてシフトして、仕事や学校へと心を向けます。明日から仕事が始まる方も多いと思います。もうすでに今年の年始めの仕事に入った方もいらっしゃると思います。子供たちも今週水曜日あたりから新学期、3学期が始まります。いつもこの時期に思うんですが、もう少しクリスマスの飾りを長く、片付けないでおいて、クリスマスの余韻に味わいたいなと思うのは私だけでしょうか。どんどんどんどん、時間があっという間に過ぎていきますけど、あっという間に新年が来て、もう今週から普通の生活に戻っていく。まあ私は例外で明日から休ませていただきますけど。私たちキリスト者は、この地上の世界に生きている以上、いつも二つの暦、このカレンダーに沿って過ごしています。教会の暦は、もうすでに1ヶ月前から始まっています。大公節から教会の暦は始まっています。クリスマス、この降誕節が終われば、主イエスの公の現れを覚える、この降幻節に入っていきます。ここに今年のカレンダー、皆さんカレンダーまだ書いてない方、教会の暦をぜひ書き写しておいてください。大切な教会の、カレンダーですね。暦が記されています。今年は2月26日の水曜日から灰の水曜日、レント四旬節に入ります。そしてレントの期間を経て4月12日が今年は復活祭にあたります。そして復活祭の50日後の5月31日に聖霊降臨節、ペンテコステの日を祝います。新年の展望やこの抱負を考える最初の聖日に、キリスト者として今年も教会の暦を通して、私たち主イエスキリストの生涯とその教えを聖書から学んでいきたいと思います。クリスマスがもう終わってしまったので、クリスマスのことを忘れないで、続けて1年間ですね、イエス・キリストの生涯、そしてその教えを聖書から共に学んでいきたいと思います。今朝もエレミア書の31章とヨハネの福音書の1章の御言葉に共に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して 人一人に語りかけてください。願わくは助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞそれぞれの心の内にあなたが働いてください。今年も少しでもあなたに似たものとして、あなたの御言葉の力を聖霊の助けをもって変えられていくことができますように。また今朝聞いた御言葉を心に留めて持ち帰ることができますように。今週の新しい愛の中にあって、あなたの御言葉に生きる民として作り変えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方はまず旧約聖書エレミア書31章7節から14節を見ていきます。お開きください。旧約聖書のこのエレミア書の全般は、預言者エレミアがイスラエルの民、この南ユダ王国に向かって神からの裁きが下る警告のメッセージを語っています。エレミアはイスラエルのために神への罪を悔い改めて、心から神のもとへ立ち返るようにと熱心に進めていました。けれども、人々は預言者の言葉に耳を傾けようとはしませんでした。その結果、神の裁きとして、敵のバビロンへの捕囚が決定的となりました。紀元前586年にはネブカダネザル王が率いる軍隊によってエルサレムは崩壊、陥落してしまいました。けれども罪に対して裁きを下した神は、同時にイスラエルの民をその敗北から立ち直らせよう、回復させようとなさいました。エレミアを通して神が語られた回復のメッセージ、エレミア書の31章の7節と9節をもう一度お読みいたします。誠に主はこう言われる。ヤコブのために喜び歌え、国々の頭に向かって叫べ、告げ知らせよ、賛美して言え。主よ、あなたの民を救ってください。イスラエルの残りの者を。9節。彼らは泣きながらやってくる。私は彼らを慰めながら連れ戻る。私は彼らを水の流れのほとりにつまずくことのない平らな道に導く。誠に私はイスラエルには父であり、エフライムは私の長子である。罪を悔い改めて神のもとへ立ち返る者への回復の希望の約束には、イスラエルの民を愛してやまない父なる神が、この牧者すなわち羊飼いのようにイスラエルの民を導き、守り、養っていくことが記されています。続く10節から14節まで見します。諸国の民よ、主の言葉を聞け。遠くの島々に告げ知らせよ。イスラエルを散らした方がこれを集め、牧者が群れを飼うようにこれを守られると。主はヤコブをあがない、ヤコブより強い者の手からこれを買い戻されたからだ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、主が与える良き者に穀物、新しい葡萄酒、オリーブ油、羊の子、牛の子に喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。その時若い女は踊って楽しみ、若い男も年よりも共に楽しむ。私は彼らの悲しみを喜びに変え、彼らの憂いを慰め楽しませる。祭司の魂を髄で潤す。私の民は私の恵みに満ちされる。主の言葉。エレミアが予言した通り、神はイスラエルの民をエルサレムが陥落した後、約50年後の紀元前538年に敵の手より買い戻されました。あがない。神がイスラエルの民をあがなうことが、この 11節に記されています。神はどのようにしてこのイスラエルの民をあがなわれたんでしょうか。今度はバビロンがペルシャ帝国に征服され、キュロス王の命令によりエルサレムへと帰っていくことが、帰還することが許された。そのことを通してエレミアが予言していた通りに、イスラエルの民はエルサレムへ戻っていくことができました。エレミア書のこの後半では、この裁きが下った後、憐れみ深く情け深い神が、人間がその弱さのために倒れ、そして失敗しても必ず回復の希望を与え、立ち直らせてくださる神が、神の姿を私たち、現代の私たちに伝えています。この2020年新しい年、どのようなことが待ち構えているのか、全く私には見当がつきません。皆さんの中にはもうカレンダーが1月から12月までびっしり予定が詰まってて、もう今年はこれで行くんだ、これで走り抜くんだ、やり過ごすんだっていう方がいらっしゃるかもしれない。でも何が起こるかわからない。どんな台風や地震、天災が起きるかもわからない。どこまで私たちはこの新年を見通す、展望することができているんでしょうか。もう一度神の回復と希望の約束に心を留めたいと思います。今エレミア書の31章を開いていますけれども、もう2章前の29章11節から13節をお読みします。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなたが私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私たちが願い求め、心から主なる神を探すときに、必ず主はご自身を私たちに表してくださる方です。新約聖書のヨハネの福音書一章を見ていきたいと思います。この新年最初の礼拝に示されたヨハネの福音書一章の一節から十八節は、ヨハネの福音書のこの序文、ヨハネの福音書全体の流れを示す、暗示する前置きでもありますけど、それだけではありません。つい2週間前に祝ったクリスマス、神の御子イエスが人の子としてこの人間世界になぜ来てくださったのか、なぜ人の子として受肉して誕生されたのか、イエスは誰なのかという問いへの根本的な答えが、このヨハネの福音書の1節から18節に記されています。もう一度1節から3節をお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この序文を読むときに、ぜひ創世記一章を合わせて読むことをお勧めしたいと思います。もうすでに先週水曜日の元旦礼拝では、詩編八編を読むときには必ず創世記一章を合わせて読んでくださいとお勧めしました。この序文は創世記の冒頭の箇所を読むものに連想させるものであり、旧約聖書の初めから新約聖書に至るまで、聖書が神の一貫した一つの救いの物語を語っていることが明確にわかるからです。去年の5月にブレア先生が来てくださって、キリスト者の世界観について講義してくださいました。その最初の お話がこの創世記1章から3章に、創造主が天と地を作られた、そのことを話してくださいました。創世記から1章から聖書を読むことを、まだ聖書を読んでない方ぜひ進めてみてください。そして合わせて詩編8編、また今朝のヨハネの福音書1章、創世記と合わせて読むことを進めてみてください。ここには、はじめにという表現、そして言葉による天地創造という観念、そして続く4節と5節に登場する命、光というモチーフは、明らかに創世記1章の天地創造の物語を私たちに思い起こさせるものであります。詩編の作者も神の言葉によって天地創造がなされたことを次のように詩編33編で賛美しています。詩編33編の6節、主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって。とヨハネの福音書に戻って4節と5節、そして9節と10節を読みします。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。そんで9節。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。このようにヨハネはイエスとは誰なのかという問いへの根本的な答えをこの前置き序文の全般で記しています。イエスとは神の言葉であり、神と共にのみ存在し、神そのものであるというこの3つの中心的なキリスト教の神学のテーマが明確にここに述べられています。イエスは光として闇の世界に打ち勝ち、罪による死の滅びの中で絶望している人間に回復の希望を与えてくださる方です。そして誠の光として人々を導くために、正しく導くために来てくださいました最後の11節から14節を読みします。続く11節から14節を読みします。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。クリスマス降誕節を終えて、この降幻節に入っていく。公に主イエスキリストが人々の前に神の栄光を表して活動する、その季節に私たちは今入っています。ヨハネはこの序文の中で、イエスは誰なのかという質問に対して、もう一つの質問、なぜイエスはこの世に来てくださったのか、来られたのかという問いかけにも明確に答えています。受肉し、人の子として生まれ、人の世界に住んでくださったイエスに対する人々の応答についてもヨハネはここで言及しています。イエスの福音、救いの良い知らせを聞いて、それを拒絶するのか、創造主なる神を私たち人間に命を与え作ってくださった方として信じるのか、信じないのか、それとも創造主なる神が作った被造物を信じるのか、または自分自身を信じるのか、いずれかを選択しなくてはならない。主イエスの福音、救いの良い知らせを聞いて、それを信じる者には、 神の子とされる特権が与えられることをヨハネは明確に伝えています。最後の16節から18節を読みします。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。今朝1月の最初の礼拝になりますので、これから聖餐の時を分かち合います。冒頭で私たちキリスト者はこの地上に生活している限り、二つの暦に沿って生活していることをお話ししました。ヨハネが一章14節で証言しているように、言葉である神が人となってこの世に来てくださり、私たちの世界に住んでくださったことをこの聖餐の時に思い巡らしたいと思います。イエスとは誰なのか、そしてイエスはなぜこの世に来てくださったのか、そのことを考えながら私たちへの神のメッセージを心に留めてこの聖餐の時を分かち合いたいと思います。私たちはヨハネが弟子として目撃した主イエスの生涯と教えを今年も覚え、そして主が再びこの世界に戻ってきてくださるこの再臨の時を今待ち望んでいます。今年も教会の暦を通して私たちを輝く光として導き、戒め、励まし、慰め、癒し、救ってくださる御言葉に共に聞き従っていくことができるように願っています。どうかこの2020年、主イエスの栄光がそれぞれの歩みの中でますます輝きますように、そして私たちも主の栄光をキリストのしもべとして輝かすことができるようにお祈りします。お祈りします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の御窓から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちていた。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のエレミア書31章、そしてヨハネの福音書1章の御言葉をありがとうございます。2020年がもうすでに始まっています。今週から仕事に戻り、また学校が始まります。この1年、願わくば続けてあなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉によってそれぞれが生かされていくことができるように助けてください。何よりもあなたに似たものとして、日々あなたが私たちを作り変えてくださいますように。またそれぞれがそれぞれの弱さを今あなたに告白し、またそれぞれの弱さを覚え、あなたの御前へへり下り、あなたの力によって、あなたの助けにしている聖霊の助けによって、それぞれがあなたの栄光を表すために作り変えられていくことができますように、主よどうぞ助けてください。これより聖餐の時を分かち合います。あなたが作ったこの素晴らしい世界を、あなたが贖うために、回復させるために、あなたは御子イエス・キリストを救い主として、贖い主としてこの世に使わせてくださったことを覚え、感謝いたします。また私たちの罪をあなたが買い戻すために御子イエス・キリストを十字架にかけてくださったこと、その裂かれた体を象徴するパンを、また十字架で流された血潮を象徴する杯をこれより分かち合います。どうぞあなたの臨在を、あなたが共にいてくださることを感謝し覚え、この聖餐の時を共に分かち合うことができますように。まだあなたを救い主として信じ受け入れてない方々がいます。どうぞあなたを創造主として信じ受け入れ、あなたが作ってくださったこの世界にあなたの御心にかなうものとして生きることができるように、あなたを信じることができるように助けてください。そしてこの聖餐に共に預かることができるように 今年も守り導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐の時をあなたにおいでねし、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。